過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンセールススペシャリストの渡辺さんです。渡辺さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日は筑波木場公園クリニック院長吉岡信人先生にお話を伺います。本日のテーマは筑波木場公園クリニックについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。この2人でお届けするのは実は初なの で、
そうです、ね、
はい、リスナーの皆様に渡辺さんの自己紹介もお願いします。は
い、ありがとうございます。はい、もともとアイジェノミクスに入社してから3年半経ちますが、実は今年の3月に、東京に転勤になって、はい、で実は吉川先生とも、これで3回目になるんですけど、まだまだちょっと日が浅いんですけれども、この関東エリアにまだまだ不慣れなところはあるんですけれども、これからまたこっちの、先生方にご挨拶で回れたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい、はい、では今日ご出演いただきますのは筑波木場公園クリニック院長の吉岡信人先生です。吉岡先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お邪魔いたしました。クリニックの方に私どもありがとうございます。
いらっしゃいませ、
はい、リスナーの皆様に自己紹介とクリニックのご紹介、先生お願いします。
はい、ありがとうございます。はじめまして、筑波木場公園クリニックの院長をしております吉岡信人と申します。私は聖マリアンナ医科大学というところを卒業しまして、まあ、産婦人科専門で、その中で今現在さらに専門にしている分野としては生殖医療、まあ、不妊治療と、あとは腹腔鏡などの内視鏡の手術ですね、まあ、この辺を私の一応専門分野としてやっております。そしてクリニックについてのご紹介、簡単になんですけれども、はい、一応こちらは木場公園クリニックという都内でまあ割と有名な不妊治療施設のまあ兄弟施設という形で誕生しております。一応木場公園クリニックの理事長の吉田先生からちょっとこちらを会員するにあたってお声掛けいただいたので、まあ、今院長という形で今診療に携わっているという状況です。
はい、先生、こちら車でね、渡辺さんとまず駐車場に入ってきた時に、もうなんか素敵なところでびっくりしちゃうっていう感じで、多分いらっしゃる患者の皆様もまず第一印象そうだと思うんですけれども、この施設の建物についてこだわりがおありなんですか？
そうですね、
はい、
一応私のこだわりというよりは、まあ、吉田先生、木場公園の吉田先生が、はい、まあ、もう構想からすべてなみなみならぬこだわりを持って作られた施設です。
はい、
まあ、簡単に私の方から説明しますと、まあ、もともとやっぱ不妊治療ってすごいストレスを抱えながら患者さん通院されてるっていうのがもうデータで出てるんですよね。はい、まあ、がん治療をやるのと同じぐらいのストレスを抱えると言われてます。まあ、なので、吉田先生は、まあ、やっぱそのストレスをちょっとでも軽減したいということで、まあ、郊外型、まあ、都内というよりは、まあ、やや、まあ、自然が溢れてる場所でちょっと今度はやってみたいということで、まあ、クリニックから自然がすごい見れて、まあ、待ち時間にも少しでもね、癒されてもらいたいというコンセプトでやっております。まあ、もう一つ、まあ、大きな特徴としては、まあ、1人目側の不妊と2人目側の不妊ということで、まあ、分かれているという施設になります。まあ、簡単にこれも説明しますと、不妊治療ってやっぱり1人目ができたらおしまいというわけではないので、やっぱり2人目3人目が欲しいって方さんたくさんいらっしゃいます。まあ、しかし、まあ、どうしても赤ちゃんを連れてやっぱり通院されるとなるとですね、まあ、他の患者様のことを、まあ、やっぱりすごく気にしてしまうので、まあ、子連れでいらっしゃる方はやっぱり一人目側の不妊の方に対してやっぱり少し引き目を感じてしまう。まあ一人目側としてまあいるお子様がいらっしゃらない方は通院中にやっぱり赤ちゃんの泣き声とか聞くとやっぱり辛い思いをしてしまうということで、まあ、完全に子連れで来てもらっても大丈夫な二人目側の不妊スペースと、あとはまあ子供が絶対入れないスペースとして一人目側の不妊と、まあ、完全に駐車の入り口から分けているという、まあ、これはかなり珍しい、国内では珍しいタイプなのじゃないかなと思ってます。
スタッフの皆様は何人ぐらいお仕事されてらっしゃるんですか？
そうですね、医師は常勤が2名と、はい、まあ、非常勤3名で、その他ですね、まあ、バイオ室に7名と、はい、あとは看護師も、不妊認定の看護師も備えてまして、まあ、合計で言いますと、まあ、30名ちょっとの、まあ、施設となっております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。吉岡先生が、染色分野に選ばれた経緯についてちょっとお伺いしたいと思いまして、はい、で、ホームページを見てみますと、そちらに恩師2人の先生が書いてありまして、で、先ほどからちょっと話が出ている、吉田先生についてまずお伺いできればなと。
はい、ありがとうございます。一応産婦人科って結構幅が広い科なので、その中で生殖医療を選んだ理由としましては、まあ、私の母校の聖マリアンナ医大が、まあ、不妊治療、まあ、生殖医療がまあかなりこう大学病院の中でかなり強い病院だったんですね、当時。まあ、当時では多分全国の日本の大学病院の中では多分おそらくアート治療を最も件数やってた病院でして、うん、まあ、かなり力が入れていたということが、まあ、まず僕の初めのきっかけになってます。うん、で、まあ、そこでその生殖医療を少し専門に分野にしようと決めてからですね、まあ、割と早々に、まあ、当時の教授の計らいで、東京のあの、木場公園クリニックに、非常勤という形で、週1回だけですね、まあ、勉強させてもらうという形で、行かせてもらい始めて、そこで吉田先生とちょっと縁が生まれまして、
はい、
で、吉田先生当時から、まあ、いわゆる女性側の不妊ももちろん最先端でやってましたし、まあ、あとはその男性側の不妊も一緒にやれるという、まあ、国内でもこれまた数少ない著名な先生なわけでして、で、私はお伺いした理由の一つとしては、まあ、やっぱり男性側の不妊も一緒に見れる産婦人科医になりたいということで、はい、木場公園クリニックさんでもう一からいろいろ教えてもらったわけですね。もう本当にズブの素人の時代から、まあ、一般の不妊治療から高度な治療から、うん、そして男性側の不妊の治療の内容までいろいろ教えていただきまして、はい、今育ててもらった恩師という形ですね。はい、
ありがとうございます。
はい、
すいません、2人目についてなんですけれども、はい、こちらも聖マリアンナの当時、准教授として赴任されていた川村先生。
はい、はい、そうですね、まあ、そうですね、私の、まあ、恩師という2人目になるんですけども、まあ、不妊治療のなんか奥深さとかですね、まあ、その研究に非常に強い先生で、当時私は専門を生殖に決めてから、聖マリアンナ医大に赴任されたのが川村和弘先生でして、はい、現在は順天堂大学で教授を今勤められていると思うんですけども、はい、当時准教授という形で我々の施設に来てくださったと。で、まあ、当時から、まあ、世界的にかなり有名な、まあ、研究もするし、まあ、臨床も行っているという、まあ、かなり著名な先生でいらっしゃってもらったんですけども、で、そこで、まあ、いわゆる単純なアート治療のみだけではなくてですね、最先端の研究、まあ、臨床研究を、まあ、すごい近くで学ばせてもらいました。内容を簡単に言いますと、当時その卵巣組織を取って、まあ、凍結保存するですとか、まあ、もしくはその卵巣を移植するですね、という流れの中で、卵胞を活性化して戻すという治療を、まあ、川村先生がちょっとこう研究でやってまして、それを、まあ、人に対して行っていく上でちょっと私も声かけてもらって、ちょっと腹腔鏡手術を少し当時からやってたので声かけてもらって、割とまあ、コンビというか、いわゆる手足となって動くものとして任命してもらったので、すごく間近で最先端の研究を、まあ、見させてもらったということで、まあ、かなり自分的にもどっぷりと生殖医療にはまっていったという形ですかね。
ありがとうございます。
はい、次の質問をぜひしていきたいんですが、はい、この筑波木場公園クリニックの、まあ、院長になられた経緯、先ほどお話しいただいたと思うんですけれども、はい、木場公園クリニックと本院とのこう連携体制ってどんなふうに作られていらっしゃるんですか？
そうですね、我々の会員当初は、まあ、約5年前になるんですけども、会員当初はちょっと今のこの大きな箱ではなく、はい、小さな駅ビルで始めたので、うん、当時は当然アート治療ができない体制だったので、
はい、
採卵や配食などの処置の当日だけ東京の方にお願いして、それまでの経過をまあこちらで見させてもらってたんですね。なので初めは完全に東京と連携している形で始まったんですけども、まあ3年前にこちらでもアート治療が開始されて、採卵も全部できるようになったので、そこからはまあ特殊な場合のみ東京と連携しているような形ですね。具体的に言いますと、まあ PGT という着床前の診断の方がメインで、それはここでは筑波ではやってなくて、はい、東京の木場公園でやってる、まあ、診療内容になりますので、はい、その時だけちょっとこう採卵当日からは、まあ、東京の方にお願いするような形で連携しております。
はい、
の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
木場公園クリニックより放送をお届けしております。院長の吉岡信人先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、2022年、昨年の4月からですね、保険診療に、不妊治療もなったと思うのですが、それについて、それ以来ですね、その今までと何が変わったのかをちょっとお伺いできればと思います。
はい、まあ、まずやっぱり一番大きく変わったこととしては、当然経済的な負担、まあ、費用がまあ大きく変わったので、これによってまあ我々受け手側として一番まあ印象としては、やっぱり患者さんの数がですね、やっぱりかなり増えたなと。自費の時代からするとですね、今我々の施設現時点でまあ約2倍弱ぐらい、まあ、かなり数は患者さんの数としては多く治療していただいているという流れになります。なので、当然医療資源、まあ、スタッフの数がそれによって変わったわけでは残念ながらないので、まあ、やっぱり2倍弱の患者さんを対応するということ、まあ、かつ、まあ、2施設絶対落としたくないわけなので、それをやるために、やっぱり限られた医療資源の中で我々が何ができるのかっていうのは、やっぱすごい工夫しながらやっていかなきゃいけなくなったんだなっていうのはすごい感じてます。はい。
ありがとうございます。ちょっと被ってしまうこともあるかもしれないんですけど、保険についての デメリット、メリットをちょっとお伺いしたくて、最初に保険になったことによって、まず最初にデメリットを教えていただければと思います。
はい、まあ、デメリットとしましては、やっぱりこの細かな制限ですよね。まあ、保険診療に、まあ、適用するために、まあ、いろいろ国から、まあ、制限がかかっているので、うん、細かい薬の制限ができたりですとか、あとは当然その検査とかも、まあ、好き勝手にはできなくなったので、うん、認められている範囲内でうまいことをやりくりすると、うん、まあ、いうことがちょっと必要になってきたというのが、まあ、唯一、まあ、デメリットとしては大きなものなのかなと思います。あとは、まあ、やっぱりその細かい制限の中の一つですけども、不育症に代表されるような、うん、まあ、その不育症の後、妊娠した後に、まあ、薬の使い方とかですかね、まあ、その保険で認められてないけれども、まあ、医学的には明らかにこれは対応した方がいいんだけれども、保険だとちょっとやっぱり対応しづらいっていう内容が出てきてしまったこと。まあ、あと、もう一つ言いますと、やっぱり保険ですと、その余計な自費で新たなことというのはできないので、まあ、今後、その革新的な、まあ、技術の発達とかのためには、やっぱり、まあ、研究的なところが、やっぱり、まあ、重要になってくると思うんですけども、 そうですね、そういったものがやっぱりちょっとこう絡めづらくはなってきてしまった。
そうですね。う
ん、まあ、明らかに国が認めるような内容でなければ、まあ、新たなちょっとこれはいいかもしれないっていうのは試せなくなってしまったというのは、あえて言えばデメリットなのかなと思います。
なるほど、はい、ありがとうございます。逆に、メリットですね、はい、まあ、何がございますでしょうか。
そうですね、まあ、先ほどちょっと軽く言ったように、まあ、やっぱり経済的な負担がまあ明らかに減ったことで、うん、まあ、文句は明らかに広がったのかなと思います。うん、まあ、今までやっぱりその自費ですと、まあ、数十万後半のお金がやっぱり一周期でかかってきたりするので、まあ、アート治療をやるかどうかでかなり皆さん悩まれてた方が多いんですけれども、やっぱり保険になってから割と皆さん、あ、もうやるんだっていうぐらい、まあ、割とどちらかとこちらから促さなくても、もう早めにやりたいっていう方がまあかなり増えてきてます。なので、まあ、割と若い年代からもう積極的に、まあ、その、国が年齢制限をつけているので、まあ、それもかなり明確なので、やっぱりその年齢によって妊娠率がやっぱ下がっていること、下がってくることですかね、
はい、
と、まあ、あとはその国もある程度年齢がまあ超えてきてしまった場合は、まあ、その保険では対応しないよっていうのを明確に決めてくれているので、患者さんもやっぱりまあちょっと早め早めに動きたいなっていう、うん、まあ、決断はすごいやっぱまあしやすくなってるんじゃないかなっていうのが、まあ、メリットでしょうかね。
なるほど。やっぱり平均年齢としてはだいぶ下がった感じですか。
そうですね、まあ、これ正確なデータとしてはちょっと出してないんですけども、やっぱりまあ我々の受け手側としては、まあ、2、3歳ぐらいは平均してまあ若くなってきてるなっていう印象は受けてます。
20代の方もやっぱり。
そうですね、20代の方もやっぱりいらっしゃいますし、まあ、一般治療からもちろん開始はしますけれども、はい、やっぱり20代でも、まあ、アート治療にやっぱりと結果が出なければ早々に入っていくっていう決断される方はやっぱり増えてますかね。
なるほどです、はい、ありがとうございます。もう一つ質問ございまして、他のクリニックですね、さんと、まあ、比較して、ちょっと差別化していきたいみたいな 強みにしていきたい点などはございますでしょうか。
そうですね、一つは先ほどちょっとこのクリニックの特徴として、1人目2人目が分かれている、患者さんなるべくこうストレスを軽減しながら、通ってもらいたいなというのがまず1点ですね、その他で言いますと、なるべく通院回数を減らすこと、そしてその中でも、減らし追加数を減らしても妊娠率はより高みを目指していくという形を我々としては目指しているので、特徴としましては我々の施設でその採卵も排食もかなりうち独自のオリジナルの周期の内容でやってるんですね、でその結果かどうかちょっと分からないですけど、妊娠率もかなり全国平均よりは各年代で10数%高いですね、 15% ずつぐらい高いという数字を出しているので、かなり成績がよく出しているかなとは思ってます、
今お話伺ってたんですが、患者さんの通院回数が、タイに比べて減らしているっていうことなんですけれども、ちょっと具体的に教えていただければと思います。
はい、細かくはやはり我々の秘伝の術なので、ちょっと細かくはお話難しいんですけども、簡単に言いますと、お薬の使い方で例えば採卵周期であれば排卵を抑えることと、あとはしっかりと卵胞を育てること、これが必要、最低限必要な内容なので、それに対して自費の時代はやっぱり回数が何度も見れたので、しっかりと何度も見てたんですけども、ある程度、今言ったその排卵のコントロール、そして卵胞の発育のコントロールがしっかりついている中であれば、無駄な来院はしないでも採卵当日を例えば迎えるですとかですね、それによって一応我々も妊娠率が変わってないか確認しているわけなんですけども、それにおいて減らしても下がってないとか確認しながら、そういった形で簡単に言うと追加数を減らしているという形でしょうか。
なるほどですね、でも追加数を減らすってイコール、患者さんにとってもやっぱりそれも負担も減るっていうことですので、すごく患者さんにとっても嬉しいことです。
そうですね、ありがとうございます。なので保健所はやっぱりその通院回数を減らさなければいけないっていうことから取り組み始めたことなんですけども、結果的にはやっぱすごく良かったかなと。僕らはもうやっぱり不妊治療中でもう1段階2段階その深く考えないと、こういう動きってできなくなってくるので、すごい考えるきっかけになったかなとはすごい思ってます。
はい、ありがとうございます。
ご自身のご趣味とかあったりするんですか？
そうですね、僕個人の趣味としては一つスキューバダイビングは実は結構好きでして、実はプロのライセンスも持ってまして、
すごい
若い頃は結構潜りに行ってたんですけど、すごい綺麗な魚たちに癒されてすごい楽しかったなっていうことと、またなので水系が僕結構得意なので、水泳も昔からやってたんですね、で他に趣味といっては水泳とか運動をちょっとなるべくやるようにしてます、患者様にもやっぱり通院し始めてからですけれども、なるべくやっぱり妊娠率をちょっとでも上げるためにこういうことをした方がいいよっていうのをいろいろ細かくお話しするようにしてます、その中の一つとしてやっぱり、運動をしてないのであれば運動しようねっていうのをすごい患者さんにもお話してます、なので患者さんにお話しするのに僕自身がやっぱり運動してないとやっぱり信頼感もなくなるかなと思うので、自分もやっぱり暇を見つけては泳いだりとか、トレッキングに行ったりとか、なるべくするようにしてます。
先生のおすすめの海のスポットはどちらが、
そうですね、すごい難しいんですけど、どこもね結構楽しいスポット多いんですけど、ちょっと実はまだ行ったことないんですけど、行ってみたいのが館山のダイビングが結構有名になってきてて、すごいサメが100匹ぐらい出てくるスポットが立山にあるみたいで、そこもちょっと時間ができたら行きたいなとかちょっと思ってます、
でも国内もそれから海外とかも行かれたりするんですか？
そうですね、若い時は海外にもちょっとこう今しか行けないなと思ってたので、海外で潜ったりとかもしてました、貧乏旅行ですけどメキシコに行ったりとか、あとはちょっとこうモルディブっていうところでも行ったりとか、モルディブがすごい良かったです。やっぱりジンベエザメが出たりとか、
サメついてますね。
そうですね、サメですね。ジンベエは危なくないサメですけど、すごい大きくて、やっぱりカルチャーショックで、すごい行ってよかったなって思える経験でした。
ありがとうございます。こんな感じで、引き続き、筑波木場公園クリニック院長の吉岡信人先生には来週も、お会いしたいと思います。来週もよろしくお願いします。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。